宇都宮正人のシャロシラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇都宮正人です。この番組では私宇都宮が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話ししております。今回は賃金から控除する場合の注意、こちらを解説いたします。先日次のご相談がありました。共済会を設けようと話し合いを進めています。当社は10人未満で就業規則は作成していませんが、労使協定のみで共済会費の賃金控除は可能なんでしょうか、というものでした。労働基準法第24条で賃金支払いの5原則が定められており、その一つの賃金全額払いの原則があります。これは賃金の一部を控除して支払うことを禁止しているもので、控除とは立行期の到来している賃金債権についてその一部を差し引いて支払わないということを指しています。そしてこの例外として賃金控除が認められているのは、法令に定めがある場合と過半数労働組合ないし、ない場合は、過半数代表社員と労使協定を締結した場合となっているのです。法令に定めがある場合は税金、労働保険料や社会保険料などです。定めのない場合で協定が必要なのは購買代金、社宅料、その他の福利厚生施設の費用、社内預金、組合費等、理由が明確なものについてのみです。労働基準法36条1項の時間外労働と同様の労使協定によって賃金から控除することを認める趣旨であることとしています。また労使協定の様式は任意としつつも、少なくとも控除の対象となる具体的な項目、各項目別に定める控除を行う賃金支払日を記載するよう指導することとしています。次に、就業規則は常時10人以上の労働者を使用する事業所で作成が必須となります。10人未満なら不要ですが、厚労省は作成が望ましいとしています。10人未満で就業規則がない場合でも賃金控除の労使協定を締結し、この労使協定は労働基準監督署の届け出は不要です。労働者から同意を得れば控除は可能といえます。労使協定は本来労働基準法違反となる行為をしても違反しないという免罪効果のみを発生させるため、賃金控除も締結により全額払い違反として罰則を適用したり、強行放棄違反として違反無効とされることがなくなります。ただし、このことは免罪効果のみのため、労働契約上控除が適法かどうかは別問題とされています。賃金控除が適法となるためには、労働協約または就業規則に控除の根拠規定を設けるか、対象労働者の同意を得る必要があるとしています。これは時間外労働をさせるためにサブロック協定の締結と届出に加え、命じるための就業規則などにおける根拠が求められることと同じです。なお、例えば労働基準法91条の減給は条文に就業規則で減給の制裁を定める場合と就業規則の規定を求めています。一方、賃金控除は条文に就業規則という文言がないことから、同意でもできるようになると言えるでしょう。やはり賃金の控除を確定的に運用するのであれば、10人未満でも就業規則を備えて運用することをお勧めします。それが誤解される部分が少なくなるからです。賃金に関することは支払う側が考えるよりも、もらう側の考えがかなり繊細となっています。ルール化し、正確な運用を行うことが無用なトラブルを未然に防止することとなるのです。ということで、今回は賃金から控除する場合の注意、こちらを解説いたしました。 本日もお聞きいただきありがとうございました。